で先日テレビを見ておりましたら、あの風間トオルという、俳優さんがおられますが、その人がですね、子供の時大変なあのご苦労をされていたということを本人のこうインタビューの番組で知りまして、私も驚いたんですが、私があの子供の時はですね、戦後のことでみんなあの食べるものが十分なかったんですよね。でその風間トオルさんという人は私らより随分若い人ですから、余計驚いたんですが、時代がもうねいい時代になってのことですから、本人が話しておったことですけども、両親が離婚されてね、しておばあちゃんに育てられたそうです。それとても貧乏で6畳一間の部屋に住んでいたそうです。しかしとてもあの若い時からイケメンでね、モテたそうでして、そのバレンタインの時には女の子が家を訪ねてチョコレートを持ってきてくれるそうです。でその外で声が聞こえるんですね。で、その誰々のうちはこの辺が住所らしいけど、まさかこんなボロ家じゃないだろうなって言ってるっていうのが聞こえるんです。それで外に出られなかったという。それで驚いたのはですね、野草を食べていたというんですね。クローバー美味しいそうですね。タンポポはちょっと苦かったと。その辺の河原に生えてる草をですね、食べて、おやつ代わりに食べていたんだそうです。しかしどういうことでしょうかね、あのスカウトされてモデルになって、とても人気の、ね、あるそのモデルになり、また俳優さんとして今も活躍されているとね。私はあの一人のそういう俳優さんのインタビューを聞かせていただきながらですね、人生というのはそれぞれだなとこう思ったんですね。で昨日私の甥っ子がね、先日の東北の支援活動の時に東京駅へみんなを応援に来てくれて、パンダのぬいぐるみを着て、来てくれたそうですが、そのまま、新幹線に乗ってここまで来たんですね。そして2日泊まって、昨日は、金子清先生のお宅に、お世話になってるんですけど、でそのおいごが昨日帰る間際にいろいろ話をさせてもらったんですね。そのおいごがですね、この人もちょっと人生変わってまして、あの私の姉の次男になるんですけど、姉がその次男が生まれた直後に育児の色でになりましてね、大体あの子育てというのはあの母親が中心になるでしょう。一人はまだいいんですけど、二人になった時にしんどいんですよね。まあ、私はあの男ですから経験してないことですけど、大体そういう方が多いんですよね。で姉もその育児の色でになりましてね、それで東京からその次男を連れてきた、まだちっちゃい3歳ぐらいと。それでその連れてきてですね、東京まで帰る自信がないって言うんですね。で結局姉は一人で帰っちゃって、でしばらくそのここにいたんですよ。でそれこそおばあちゃんのおっぱい、おばあちゃんのおっぱい飲んでしばらくいたんですよね。私のおふくろの、まあ、おっぱいが出たのか出ないのか知りませんけど、それであの致し方なく私がですね、新大阪から東京まで飛行機で送らせてもらったんですよね。もうなんかクレーマーみたいな感じでね、その3歳の誠治君という男の子を連れて東京まで私は行きました。でその君なんですよね。でその君はだからこう落とし間が大好きでした。先だってから落とし間に来たい言うて、8月の終わり頃に来る言ってたのが急に変更してですね、その東北支援活動のみんなとなんか仲良くなって一緒に来たね、迷惑かけたと思いますけどねまあそれでこちらにいたわけですが、で昨日そのいろいろ思いましてね、 で私はその聖司君に初代から教えていただいたことをそのまま伝えたんですよね。まあ聖司君にとってみたらおじいちゃんです。おじいちゃんの教えを、大切な教えをですね、伝えさせていただくことができました。それはこういうことです。聖司君な、人間はね、食うために働かないかんってみんな言うけど、それは間違いやと。おじいちゃんはいつも言うとったで、ね、この世に生み出されて生かされているお礼に働くというのが本当なんじゃと、ね、その証拠にみんな生まれた時からね、おっぱい飲ませていただいたり、おしめ替えていただいたり、食べさせていただいて、気がついた時にはもう大きくなっとったやろ、ね、それなのに大人になってから食うために働かないといけないって、これは大間違いだと。命をいただいて生かされ続けてる。このおじさんもな、今年の1月に入院して、まあ一時ね、危ないようなこともあった。でそれが9回目、生まれた時に産声を上げなかった。それからいろいろ交通事故や含めて、今回の入院が9回目の命拾いをしたと、ね、で今度10回目はどうなるかわからん。おじさんも生かされた、生まれた時から生かされ続けとんねん。聖司君もそうやろ。食うために働かないかんというのは間違いなんだ、ね、今まで生かしていただいている、今日も命をいただいている、お礼に何かお役に立たせてください。それが本当なんだ。うちのおじいちゃんはね、そのおじいちゃんのお父さんが商売人でね、一時は大儲けをしたんだけど失敗した、ね、大変なことになった。でおじいちゃんはその親のね、そういう生き方を見て、自分は金儲けして成功するということはもうやめた、ね、でその生かされているお礼に何かお役に立つというその道を選んで天王寺教会に修行生に入った。その時にこのお母さん、おじいちゃんのお母さんが、虎は気が違ったんじゃないかと思った。それぐらいのもう人生をガラッと変えた。つまり食うために働く、儲けるために商売するというんじゃなしに、命をいただいている、生かされているお礼に何かお役に立ちたいということで天王寺教会に入った。天王寺教会に入ったら無給ですね、給料なし。ただし1日に2度か3度かご飯を食べさせていた。おかゆさんか教会にお供えしたお餅のお下がりを、それをいただく、みんなでいただく。修行生の方が他にも何人もいらっしゃる、一緒に。でお母さんも一緒に天皇教会入ったんですね。そのお母さんも一人ですからね、父が天皇教会に入ったらお母さんもついていかざるを得ないので一緒に入った。その気が違ったんじゃないかという息子と一緒に天皇教会に入った。それで一緒に親子で修行生活したんですね。でその修行中にですね、いい勉強をさせていただいて、である先輩の方はね、当時はご飯をかまどで炊くんですよね。今のような電気炊飯器、電気釜ありませんか。そしたら硬いの柔らかいのいろいろできるんです。だから一人の先輩は、今日は硬いな、なんでこんなに硬いんや、必ず文句を言うんです。柔らかい時は、これ今日は柔らかいな、こんなどうしたんや言って文句を言うそうです。でいつも炊く係の方がいるんですけどね、その人つらいですよね。ご飯の教会のお下がりのお米というのはいろいろありますから、小米もあるし、ここ米もあったでしょうね、新米もあったでしょう。だからやっぱり水加減というのは簡単じゃないんですよね、炊いた人はわかる。ところがもう一人の先輩はですね、今日は忙しいからよく感度経由で神様が固く炊かしてくださったんやなって。柔らかい時はみんな胃が疲れとるから、今日は神様が柔らかいご飯にしてくださったんやな、ありがたいなって言っておられる。いつもその先輩が2人、全然違うんだそうですね。 それでそのお二人が布教に出られてどうなったかわかるでしょ。文句言ってた人はすぐダメになって、ありがたい言ってた方はちゃんと教会が判断していったというね、そういう先輩を教会に入らせていただいて、父は間近に見させていただいた。それでこの落とし間教会がこういうふうになってるんですね。まあ私も基本的に無給ですよ、ね、一応あの教会の経理としてはね、教会長の給与というのを何がしか数字の上では上げております、予算として。実際キャッシュでもらったこと一度もないです、初代からずっとそうです、ね、けど困らないです。毎日なんか食べさせていただいて、ね、生かされた。だから病気をして入院しても死ななかったらいいでしょ。おかげいただいて帰ってきたんですからね、楽しい入院生活を過ごさせていただいて、ね、どうぞ皆さんも昨日その初代の孫に私はその話を伝えたんです。で皆さんよそごとじゃないんですよ。教会の家族は大変じゃな、欲を話さないけんのか、わしらそんなわけにいかんなと思うと飽きませんで、皆さんも一緒ですよ。食うために働くような考え方しとったらこういうふうになるんです。最終的に破産するんです。命をいただいているお礼に世の中のお役に立ちたいということで、何かをさせてくださいって自分ができることをしていくのが仕事な、そういう人は繁盛するという手本。こっちは悪い手本です。こっちはいい手本、どっちがいいの、どっち選ぶ。一時はいいけど最後で潰れるような方を選ばんでしょうね。一時は苦労してもね、最後は繁盛するこっちの道を皆さんも選ばれるんじゃないですかね。はい、そういう昨日のね話を今日は皆さんにも聞いていただきました。どうぞ参考にしておかげをいただいてください。